今日は主イエスキリストがこの世に来てくださって、お生まれになったことを、お祝いするクリスマスであります。でそのクリスマス物語の最初というのは何かというと、それはマリアに対する受胎告知。マリア、あなたは神の子を宿しますよと、その告知から始まるのです。でその時の天使御使いの言葉はこういう言葉です。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、糸高き者のことを唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そう言って始まるんですね。大いなる者、糸高き方の子、そして父ダビデの王座につき、王様の座る椅子に座って、そして支配は限りなく続く、こういう方が誕生するんだということをマリアに告げられました。私たちはその先のことを知ってますから、今日のこの場面のことを聞いても新鮮な驚きはないですけれども、私は今回ここを、よく聖書その今日説教しようと思って、よく読み進めていってですね、マリアのところから今日のイエス様の誕生の場面にたどり着いた時に、これには最初はもうすごい方が生まれるんだって言ってたけれども、生まれてみたらどうだったか、生まれた時の状況どうだったかというと、すごくギャップがあるんですね。すごい方生まれるって言ったのに、実は全然そんなことない、そういうことに驚いたんです。今日の箇所に登場する、今日ルカによる福音書2章の1節から7節読みましたけど、そこでは、マリアと、イエス様そこに書かれています。ヨセフも書かれてますけど、そこのマリアとイエス様は、それは最初のさっき言った受胎告知の中にある言葉と比べるとですね、あまりにイエス様は小さく、そしてマリアも小さく惨めな存在なのです。今日の2章の冒頭でですがね、冒頭ではさっき大いなるもの、その支配は限りなく続くという言葉が当てはまるというのは、実はイエス様ではなくて、その当時その国を治めていたローマの皇帝アウグストというのが2章の冒頭に書かれています。で彼は当時ですね、神の子というふうに呼ばれてた。ローマの皇帝が神の子と呼ばれていた。そして救い主なんだということを自称もしていたんです、ね、そして彼の誕生日、ローマ皇帝アウグストの誕生日は福音なんだというふうに言われてました。それは良い知らせなんだということも言われてたんです。地中海、今のヨーロッパのちょっと南のところですけど、地中海全域を覆うローマ帝国、そしてそこの全ての場所でその誕生、ローマ皇帝アウグストの誕生日をお祝いされていたんですね。アウグストと呼ばれた皇帝は後に、ローマの平和、これパックスロマーナというふうに言いますけれども、このローマの平和と呼ばれることになった平和の基礎を築いた、世界史にも出てくる名前が残る偉大な、皇帝なんです。しかしその皇帝が、今日の2章の最初のところは、領民から、住んでいる人たちから税金を取るために、それ自分の支配を、さらに確固たるものとするために、住民登録をさせるというのが今日の最初のところ。人口調査する、また国勢調査するというのは、これは税金を取るためだったんですね。支配を確立するため。イエス様は、そういうローマ帝国史上最大最強とも言われる皇帝が世界を支配するその時代にお生まれになりました。それも、聖書以外には登場するはずもないヨセフ、マリアという、小さな、庶民の息子としてイエス様は生まれたんです。彼らはマリアが身をも、お腹に赤ちゃんがいるということにもかかわらず、それ権力者の鶴の一声によってですね、100キロ以上なる旅をしなければいけなくなっていたのです。自分たちを支配し抑圧し、搾取する外国のですね、権力者に税金を取られるために、 はるばる旅をしなければならなかった。そして、まあ、その旅の先の宿で、それも客間ではない場所、まあ、だからホテルのいい部屋っていうわけではなくて、まあ、どういう場所だったかというと、荷物を運んできたロバだとか、まあ、ヤギだとか、そういうところが休む場所で、マリアは初めての言葉を産まなければならなかった。それぐらい貧しい庶民だったのです。イエス様はそういう庶民の子として、まあ、家畜が休むところで、まあ、産声を上げることになるのであります。それが最初天使に、井戸高き方の子、まあ、偉大なるものというその方がの誕生というのは、そのような、まあ、すごいみすぼらしい、とても汚い低いところで、まあ、生まれたのであります。それがイエス様の出生になります。私たちは誰もが、まあ、信頼できる王様、誠の王様、絶対的な王の存在というのを求めているものであります。まあ、古今東西を問わず、権力者の大半というのは最初から、まあ、腐っている、腐敗しているか、まあ、途中からどんどん悪くなっていくというのがよくあることです。しかし、どんなに、まあ、そういう王様が腐ったり、まあ、治める人が腐ったような人だったとしても、戦争が続くのは困るから、だから、まあ、戦争がある世の中では庶民は安心して暮らせないから、だから王様が全然ダメな王様、支配する人が、治める人がダメな人であろうが何であろうが、とにかく平和であったら、安定していれば、まあ、そういう安定だけじゃなく、ちょっと豊かになれば、経済的に豊かになれば、まあ、そういうことをもたらしてくれる人だったら、王様だったら、そういう治める人だったら、支配者が私は欲しいなというふうに誰もがこう願うことだと思います。まあ、そういう意味ではアウグストというのは見事な王でありました。巨大な権力を、まあ、手に入れた彼は、彼に逆らう人物はもういなかった。国にも、うちにも、国の外にもいなかった。だからこそ、まあ、アウグストの誕生というのは人々にとっては福音と言われていた。しかし聖書はそういう私たちが望む王様とは全く逆の、正反対の、一人の子供の誕生を福音、まあ、良い知らせというふうに呼んでいるのです。そしてその方こそ誰だったかというと、救い主、主、メシア、イエス様だったのであります。まあ、クリスマスシーズン、今クリスマスシーズンですけれども、クリスマスシーズンは、まあ、喜びと賛美の季節であります。キリスト教国でもない日本の街もであっても、どこもかしこも、まあ、クリスマスソングが、まあ、鳴り響いています。でも本当はですね、イエス様は生まれた後、生まれてすぐその時から命を狙われていました。そして実際に最後には殺されてしまいました。でその悲劇の出来事の最初がイエス様の誕生なのに、なぜそんな嬉しい、みんな喜んでいるのか、賛美などできるのか、なんで教会も賛美するのだろうか。苦難に満ちた人生を送り、最後は処刑される方の誕生を喜び賛美するとは一体どういうことなのかと、これを考えざるを得ません。そして愛する一人子を、この、まあ、混乱している世の中に送られた神様の、父なる神様の心を思うとき、まあ、どうして私たち喜んでなどいられようかとも思います。しかし、この今日読みましたルカ福音書はですね、最初から最後まで読んでみると、賛美するっていう言葉だったり、褒めたたえる、あがめる、喜ぶという言葉がたくさん出てきます。その賛美とか喜びが、まあ、何よりも天にある、天上にあるのだということを告げているのが、このルカ福音書の特色になります。なぜ殺される人生のそのイエス様の賛美するのか、なぜなのか、なぜこのルカによる福音書は喜びの賛美に満ち溢れているのだろうか。まあ、そこでですね、この福音書に出てくる、まあ、有名な例え話を、それを考えているとき、私例え話を思い出しました。それルカによる福音書15章に書かれている、まあ、100匹の群れから迷い出てしまった1匹の羊の例え話です。でもこれ羊って言ってるけれども、実際は天国、まあ、楽園から 迷い出てしまった罪人のことを言っている例えです。イエス様はこの世界には、まあ、いない、まあ、羊飼いの話をします。まあ、人間の世界ではそういう愚かな人っていうことをこの世界は見捨てます。しかしこの例え話ではその愚かな罪人、まあ、である羊一匹を探し求めている間に99匹が危険な目にあったり、さらに迷い出るものが出たりしたら困るから、まあ、探し出すという話が書かれているのであります。羊飼いであるイエス様がですね、一匹を探すためだけに99匹を置いている、まあ、この世では99匹大多数が守られればいいというのがこの世の中ですけれども、羊飼いであるイエス様は一匹だけのために99匹を置いてまでも探し求める。そしてその一匹 が見つけた時、その羊飼いどういうふうになったかというと、喜びに満たされて、そして群れに連れ帰る。そこがこの羊が生きる本来の場所なんだ。本来あなたがいるべき場所、つまり今日の話で言うと住民登録してある場所、それは私のところだ。だからその羊を連れ帰った時、羊飼いはとてもこう喜んだ。そういう話がイエス様がこのルカによる福音書の15章で話された。イエス様はこういうふうに言いました。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。喜びが天にあるというふうに言っています。裏を返せばこれは地上にはないということです。でこの後、この例え話の後には、まあ、親の財産を、まあ、遊びで食いつぶした弟の話が出てきます。親の財産全部もらって、生きているのに全部財産もらって遊びで食いつぶした、まあ、放蕩息子ですけれども、その息子は弟でした。弟が家に帰ってきたという例え話において、忠実に親の元にいたお兄さんがいました。お兄さんは弟が帰ってきたことを決して喜びませんでした。遊び尽くして帰ってきたのに、喜べるものかって怒ってたんです。しかし、財産を食いつぶした弟が帰ってきた時、そのお父さんは腹を立てて怒ったのかというと、そうではなくて、喜んで迎え入れたんです。しかしそのお兄さんは腹を立てて、もう一緒に祝いたくない、家に入ろうとしませんでした。まあ、それは当然じゃないかと思う心もあります。でも父なる神様を表すこの話の、まあ、父親というのはこういうふうに言ってたんです。この息子、弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。そうだから喜び祝うのは当然だと言って、その時父親は歌と踊りながらですね、まあ、それみんなが歌って踊ってのその大宴会を開いて喜ぶのです。ほと息子の例えのお兄さんのように罪人を愛するということは、まあ、とても難しいこと、まあ、悲しいことと言ってもいいと思います。そして自ら迷い出たものを探し求め、また帰るのを待ち続けるということもとても難しいし苦しいことです。しかしでも愛しているから探し求めるのだし待ち続けるのです。愛していなければそんなことはしません。信じているから、その人を信じているから、許しているから探し求め、また待ち続ける。その心の中には裏切られても背かれても嫌味を言われても殺されても、まあ、消えることのない愛がそこにあるのであります。そしてここまで愛することができるというのは実は喜びなのであります。神様が一人子を全ての民の救い主として生まれさせたという喜びの知らせ、それが福音です。それはヨハネ福音書の言葉で言えば、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたということです。その一人子と言われているこの一人子というのは、父なる神様ご自身の命と言ってもいい、 いや、ご自身の命よりも大切な大事な息子、大事な命、そう言ってもいいかもしれません。神様はしかしその罪人を愛しているがゆえ、私たちを愛しているがゆえに、その愛というのはご自身の命を与えるほど、ご自身の命よりも 大切なものを与えるほどの愛なんだって。それを最も大切なもののために手放して与える、そのような愛なんだということをヨハネは続けています。それが福音だというふうに言っています。で、この愛というのは最も痛みの伴う愛です。で、これは先週も語りましたけれども、なんで私の息子が、そう父なる神様はイエス様を手放された時、この世にクリスマスの日送られた日に、なんで私の息子がとそう思われたでありましょう。そしてですね、子であるイエス様も天の父のもとを離れるそのクリスマスの日、とてつもなく心痛めたと思うのです。これ先日、これ私の話ですけれども、私だけ神戸に残って妻と子供たちが妻の実家の浜松に帰ったということがありました。で、その実家に帰る予定の日の朝、新神戸の新幹線のホームまで私は見送りに行きました。で、その前日からですね、3歳の息子に、明日からしばらく離れ離れになるけれども、その時泣かないでね、新幹線にお父さんは乗らないからね、でもまた会えるからねということを、まあ、前の日からずっとこう伝えていました。その時息子は、前の日は分かった、泣かないから大丈夫というふうに言ってたんです。しかし当日ホームに新幹線が入ってきて、私と離れて新幹線に乗車した直後に、ま、窓からですね、泣き顔になって、彼はお父さんがいなくなっちゃったというふうに言って、新幹線の中で泣いていたそうです。その泣き顔を見ている私も泣きましたけれども、その時、ああ子であるイエス様も息子とこの、まあ、私の息子と一緒の気持ちを味わわれたのだというふうに思ったのであります。クリスマスの日ですね、その時イエス様もですね、別れの痛みを感じておられるのであります。父との別れの痛み、あの2000年前幼子が産声を上げたというのは、それを産声を上げて泣いているというのは喜びの声ではないと思います。父との別れに対する悲しみの叫びだったのではないかと私は思ったんです。いつか会える、再び会えると分かっていても、別れというのは厳しいのであります。クリスマスというのは父と子の別れの日なのです。しかしその別れも痛みも全て誰のためかというと、私たちのためなのであります。私たちにその命、愛を与えるためなのであります。命を与えるほどに愛することができるというのは、心からの喜びなのであります。神様は2000年前のある日、ベツレヘムの貝羽桶にその一人の子を誕生させることによって、私たちを、まあ、命を与える愛で愛するという、まあ、決意をそこで表されたのであります。そこには私たちの言葉ではもう表現しようのない悲しみもあります。しかしそれをはるかに上回る喜びがあった。主イエスは泣くが、その叫びと涙はその喜びのためであった。主イエスが生まれたその日、天には爆発しそうな喜びがあった。そういうふうに読み取ることができます。天使たちが賛美をするんです。止めどなく溢れてくる喜びがそこにある。神様に最も近い場所にいる天使はそのことを知って、声の限りに賛美をしているシーンが出てきます。イエス様の悲惨な誕生から始まる、まあ、一連の神様の御業を、まあ、知っている天使たち、しかしその悲しみのこの世の中から一人また一人と神様の国、救い、天国に住民登録をされていく罪人たちが生まれてくる、救いに入れられる人たちが一人一人今日から始まるんだということを知っているから、天使たち、天ではもう大きな喜びがあるのであります。罪人が新たに生まれる、そのことについての話があります。これは、まあ、ある牧師の経験談なのですけれども、でそのとある牧師が、まあ、小指を落としているような、まあ、ヤクザであった人たちから、まあ、その方々がイエス様に救われたという、まあ、証を何度か 直接聞いたことがあったそうです。そのうちの一人がその牧師が牧会する教会で、まあ、証しをされたそうです。でその方は覚醒剤も使用していたし、生きていることが辛くて何度も自殺未遂を繰り返していた人だったですけれども、まあ、一人の女性と知り合うことを通してイエス様に出会い信仰が与えられたそうです。でここからですけど、その方が洗礼を受けるために、まあ、その洗礼を受ける日ですね、目を閉じて牧師の前にひざまずいていると、まあ、これ不思議なことですけれども、自分のところから天使が天に昇っていって、天国にいる天使たちに向かって今生まれたよというふうに告げる、そのシーンが見えた。そうすると天上の天使たちがわあよかったと言って歓声を上げて神様を賛美する姿が見える。その人が目を開けてみると洗礼式が続いているのだけれども、また目をつぶると天使が天に上がっていき今生まれたよということを叫ぶ。するとまた天上で大歓声が上がる。私たちが洗礼を受けた時もそうだったに違いありません。そしてここにいる今日洗礼を受ける人もの時だってそうに違いありません。今日これから洗礼式があります。その時も天上では大歓声が上がるのであります。今生まれたよ、死んでいたはずのものこの子が戻ってきた、今新たに生まれたよ。信仰告白をする兄弟、あなたの承認洗礼の時もそうだったに違いないのです。洗礼を授かる時、天使が天に上がっていって今生まれたんだという喜びがあった。私たちが喜ぶ以前に、そして喜ぶ以上に天に大きな喜びがあり、そこに賛美があったのです。私たちはこの後信仰告白式、洗礼式続いていきます。それその後に聖餐式があります。聖餐の食卓に預かります。この聖餐に預かるということは、この天上の喜び、この賛美に連なるということです。私たちを探し出して見つけ群れに連れ帰ることができた主イエスの喜び、死ぬ前に家に帰ってきた息子や娘を迎え入れることができたその主イエスの喜びがこの食卓にあるのであります。そしてもちろん私たちには見つけ出され連れ帰っていただいた喜びもあります。賛美があり、捨てられずに迎え入れられて迎え入れられたその喜びと賛美が私たちにあります。主イエスを通して表された爆発するようなこの神の愛を信じ、洗礼を受けることによって神の国の住民登録をしていただいた私たちの喜びと賛美、そして私たちを救ったイエス様の喜びが満ち溢れる、そういう喜びと賛美が、まあ、天上と地上で満ち溢れるのがこの私たちの礼拝であり、まあ、この後行われる聖餐なのであります。じゃあその礼拝と聖餐はこのクリスマスの出来事から始まったのであります。だから私たちは今天使たちと声を合わせて喜びの知らせを告げつつ賛美ができるのであります。私たちのために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにお祈りいたします。天におられます父なる神様、あなたが今御子を手放してくださり、私たちを救うために苦しみ悲しんでくださりました。そのことを覚えながら、また今日あなたのもとへ帰ってきた兄弟姉妹たちが信仰告白します。そして洗礼を受けます。あなたが喜んでくださいます。天で大きな喜びがあります。洗礼を受けるその時、天に大歓声が上がり、今生まれた、死ぬはずのものが生きて戻ってきた、そういう喜びが今満ち溢れようとしています。主を感謝いたします。この者たちを選び、生まれる前から選び、今日の日まで守り愛してくださいましたことを感謝いたします。どうぞこの後行われる洗礼式、信仰告白式、小児洗礼式、聖餐式、すべてあなたの祝福のもとに行われますように、 感謝してこのお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌112番、ただいまより小児洗礼式を執り行います。小児洗礼を志願している方、小児洗礼を授かる予定の方、前に進んでてください。私たちは今この幼子に洗礼を授けようとしています。この幼子はまだ自らキリストへの信仰を言い表すことはできません。しかし神はイスラエルの子らを契約の子と呼ばれたように、教会の子供たちを親と同じ神の国を受け継ぐ者として招いておられます。私たちはこの神の恵みの選びを信じ、この幼子に洗礼を授け、教会の枝とするのです。私たちはこの幼子の親である両親、兄弟姉妹がこの志へと導かれたことを感謝し、それに伴う責任を自覚してこの聖霊典に預かりましょう。主の聖典の言葉を朗読いたします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは御前にあるこの両親と天地を作られている前から選び召し出し、あなたの民としてくださいました。
そしてこの家庭に幼子を授け、洗礼を受けさせるようその志を起こしてくださったことを心から感謝いたします。どうか聖霊なる神様がここに臨まれ、この洗礼を祝福してください。ここでなされる聖約を真実なものとし、この幼子をキリストの体なる兄弟の教会の枝としてくださいますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。